ジャンボー、ハバリガーニー。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。8月のテーマはおうち遊びでお届けしています。毎日本当に暑いですよね。せっかくの夏休みだからお出かけもしたくなりますが、この厳しい暑さだったら家でゆっくり過ごすのも悪くないかも。子供のおうち遊びだけでなく、大人の皆さんもおうちで過ごす時間、どのように楽しんでいますか？それではお便りをご紹介していきます。ラジオネーム、アールグレイさん。ももさんこんばんは。うちもももさんのおうちと同じで、小学生の子供が2人います。本当なら公園に遊びに行ったり、買い物に行ったり、お出かけも楽しみたいところですが、この暑さで小さな子を連れて出かけるのも、かえって熱中症などを考えると心配になってしまいます。かといって何もしないと子供たちからブーブー苦情が来るので、かっこ笑う。リビングにテントを広げておうちピクニックをしています。キャンプ用ミニテーブルでお昼ご飯やおやつを食べたり、夜も寝袋を持ち込んでテントに泊まったりもしました。同じ家の中なのに、これだけで子供たちのテンションは爆上がり、かっこ笑う。なんだかんだ楽しめているようなので、夏休みはこのままキャンプ風リビングで過ごそうかと思います。部屋めっちゃ狭ですが、夏休みの母、引き続き頑張ります。ももさんも頑張ってね。アールグレイさん、お便りありがとうございます。お子さんがいて同じような悩みを抱えてらっしゃるご家族も多いと思います。本当にね、外に遊びに連れて行ってあげたい、何気ないことをしたいと思っても、もうこの暑さだと外に一歩出るだけでももうね、本当に大変ですし、ましてや子供たち地面に近いところに顔の高さ、頭の高さがねあるので、そのコンクリートの道路からのこう跳ね返ってくる温度だけでも子供を連れて外歩いてると本当に心配になるぐらい暑いですよね。そうなるとやっぱりお家の中で何かできたらなっていうのはすごく私も思うんですが、これね結構子供は喜ぶんですよね。コロナ禍の時も結構話題になりましたよね。お家の中でキャンプをする、家の中にテントを張って、でその中でなんか物を食べたりとか、夜は寝てみたりとか、なんか同じお部屋なんだけど、それが変わるだけで、その見た目の印象が変わるだけで、子供たちから別の場所に行ったような感覚になってすごく楽しくなるっていうのはとってもよくわかります。あとは子供たちってほら秘密基地とか好きじゃないですか。私たちが子供の頃とかもそうでしたけど、やっぱりなんか同じお部屋の中でもちょっとこう隠れて、なんだろう、見えないように自分だけのスペースみたいなものがあると、その中で遊んだりするのがすごい楽しかったりとかっていうのをうちの子供たちを見ていてもすごく感じます。そうなのでね、うちはこういったその外でキャンプをするようなテントはないので、今までもね同じようなことをしたことがあるんですけど、もう少し小さい子供部屋とかでちょっと使えるようなミニテントがあるので、そのテントを広げてその中でちょっと遊んだりとか、あとは大きななんか家電みたいなものを買った時に来た段ボールをこううまく組み立ててガムテープとかで貼って、で秘密基地みたいにお家の中にそういうものを作って、でその中でなんか過ごしているだけですごく気分転換になって子供たちは楽しかったりとかっていうのはねやりましたね。結構楽しんでいました。そうだ、大人の目線だと同じリビングじゃないって思うんだけれども、 なんかその中の形が変わるだけで子どもたちからはすごく楽しめたりとかするんだろうなと思うし、あとは、まあ、ただご飯を食べるっていうのでも、いつもダイニングのテーブルでご飯を食べてるけれども、例えば今日は夏休みでみんなの見たい大好きなテレビ番組があるから、じゃあテレビの前でピクニックみたいなスタイルで地べたにペタッと座って、何かそういうテーブルみたいなものがあればテーブルを出してきて、そこで地べたに座ってピクニックスタイルでご飯を食べようっていうだけでも結構喜んで、普通のダイニングで椅子に座っていつも通りの食事ではなくてね、なんかちょっとそういうキャンプご飯みたいな手で持って食べられるようなメニューにしてあげて、テーブルを変えて食べる場所を変えるだけでも、ちょっとそれだけでなんかイベントみたいな感じで楽しめたりしますよね。もうそうやってちょっとずつでも工夫しながら子どもたちが退屈しないように楽しませてあげられたらなって私も思っています。同じで今年はあんまりねお出かけしていないので、暑いからその分お家でねやれることをいろいろ考えたりしています。アールグレイさん、お子さん喜んでてよかったですね。寝袋で寝るとか私は経験がないんだけど、これはちょっとワクワクするだろうなと思うので、ぜひ皆さんで楽しんでくださいね。リビング狭くなって大変ですけどね、気持ちわかります。一緒に頑張りましょう。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは歌手の大門優子さんです。こんばんは。
こんばんは。ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。もう桃缶には今まで3回ぐらい、はい、ゲストでいらしてくださっていまして、そうな
んです。今まで多分新曲の、はい、はい、タイミングでお邪魔させていただいてまして、
はい、
はい、なのでまあいろいろありまして、久しぶりに、
そうですね、
5年6年ぶり、
そのぐらいになりますかね。
まあ、ももちゃんもね、その頃は18ぐらいでしたっけ、はい、
そうそう、そうですね。
今24。
24
になりますかね。どうしたの
急になんか納豆の調子が。
夏風
そうですよね、はい。私たちそのぐらいの年でしたよね。本当に月日が経つの、
まあ。ね、大人になりましたので、まあ、そんな感じでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、ちょっと茶番的な感じ。スタートしてしまいました、はい、ゆうこさん、でも嬉しいです、こうしてまたいらしていただけて。
そうですね、いやもうこちらこそお声をねかけていただけて、本当にありがとうございます。
番組ではお会いできなかった間も本当に定期的にずっと曲をかけさせていただいていたんです、
はい、ちょっと先ほど聞いてすごく嬉しかったです。
そうなんです、
忘れられてなくて。
そうでもないです。なのでリスナーの皆さん、曲はよく聞いてるよって方もいっぱいいらっしゃると思うので、
私本人なので、はい、よろしくお願いします。
今日は楽しいお話をたくさん聞かせてください、はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
まず今1曲目にお届けしました、
はい、
日本列島女祭り、
はい、
この曲はどんな曲なんですか。
はい、まあ、私を応援してくださってる方が、まあ、どちらかというとお箱にしてる1曲なんですけれども、まあ、コロナの ね、最中はほとんどイベントっていうか、
はい、
あの、お祭りがもうね、ほぼほぼなかったんですけれども。
なかったですね。
で、まあ、去年とか、まあ、今年ぐらいから、結構もう、以前のように、お祭り盛んになって、またあの、ね、今年なんかも各地で始まってまして、で、まあ、いろんなところでおみこしね、担いでたりとか、はい、まあ、あの、盆踊りとかね、あの、されてる地域もあって、もう今年、あの、結構活性化されてますので、
ちょっ
と、
ね、
私のあの、代表曲なので、この曲、ぜひ皆さんに聴いていただきたいなと思って、はい、持ってきました。
今の季節にぴったりですね。
そうですね。はい。
ゆうこさんのブログを拝見したら、そんな中、お祭りの様子みたいなものもアップされたりしていて、はい、お祭りも行かれたりしてますか？
そうですね。結構最近、あの、去年は、あの、歌のお仕事で呼んでいただいたこともあるんですけども、あの、最近はもう近所のお祭りとかも結構毎日いろんなところでやってますので、あの、顔出したりとか、あと、まあ、ね、ちょっと、あの、夜やってると涼しい感じになりますので、
そうですよね。
ね、日中暑いので、
そうですね。
ね、あの、まあ、ちょっと涼みに行ったりとかしてます。
楽しいですよね、はい。私もお祭り大好きです。はい、
ですね。
そう、先ほどね、その、まあ、コロナ禍もあったりして、しばらく、この番組もゲストさんを呼べない時期が結構長くありまして、
はい、
あの、やはり対面でこう収録するのが難しかったりして、
そうですね。
はい、ずっと私一人で喋り続けた数名があったんですけれども、
はい、あの、歌いに、まあ、今はもう本当に普通に歌わせていただいてますけど、なんて言うんですかね、あの、ステージ立つのも、なんて言うんですか、こう、客、お客様と、あの、私たちってこうなんかビニールの、アクリル板とかビニールシートの向こうとこっちでって、なんかこうすごく境界線があって、まあ歌わせてはいただいてるんですけど、触れ合えないというか、なんか今までとやっぱりこう、ね、皆さん拍手はするけど掛け声はかけていただけないとかね、だからこう、乗って歌ってはいるんだけど、なんかこう乗り切れない部分もあって、でやっと去年から本当に皆さんとこうね、はい、あの、まあ、グータッチじゃなくて普通に握手させていただいたりとか、
はい、
そういうこうなんていうんですかね、境界線もなく歌えるようになったので、まあそこは本当にもうね、良かったなって思ってますけど。
そうですよね。
はい。
本当にもうステージ自体がなくなってしまうようなイベントが中心にというもの多かったですもんね。
ね、こういうね、ラジオとかの番組ね、あっても、やっぱり、隔たりがあるというか、なんかね、あって、なんかこう、うまく話したいんだけど、なんか話せない部分もあって、
うん。
だからね、あの、やっと本当に普通にね、こうやってお話ができて、ね、嬉しいなと思ってます。
その期間とかは、ゆうこさんどんな風に過ごされてたんですか？
そう。
なかなか歌のお仕事もなくて、
そうですね。どちらかというと、私は、あの、先ほども聞いていただいた、あの、お祭りの歌が、あの、多かったんですね。で、まあ、以前東日本大震災があったりした後も、どちらかというと日本を、こう、楽しく元気にしようという作品が多かったので、街のイベントごとに呼んでいただくことが多かったんですけど、本当にもうそれが全くなくなってしまったので、本当にもう自分の中でもどかしいんですけど、もう家で待ってるしかないというか、その、収まる期間を待つしかないって思ってたのと、あとやっぱりこう、どちらかというと、コアなファンの方とか、まあ、あの、見ていただくお客様って、やっぱり、年齢層が高い方が多いんですね。演歌が多いので。そうすると、やっぱりそういう方の方を優先させて考えると、まあ、ライブもあんまりできなかったりするので。
そうですよね。
っていうと、本当にもう、一年半ぐらいは何にもできない。もう、ただ家にひたすらいるだけみたいなね。感じでしたね。
でもそういう期間があったからこそ、
はい、
なんか噂で、
はい、
ゆうこさんはお歌以外に新たなことにもすごく挑戦されてるということで、
そうですね、
活躍だと伺いましたが、
ちょうどコロナ禍が始まる、ちょっと前にですね、
はい、
まあ、これもちょっと昔からの夢だったんですけど、
はい、
エステサロンをやり始めまして、で、まあ、ちょうどその、もう7年前ぐらいに資格を取りに行ってたんですね。まあ、歌のお仕事ももちろんしてたんですけど、まあ、あの、もう一つ資格を取ろうと思って、まあ、普通にあの、美容の、ボディ、あの、リンパマッサージの資格を取りに行きまして、で、まあ、ちょうどコロナが始まるちょっと前にお店オープンさせて、
はい、
で、あの、まあ、歌のお仕事が本業なんですけど、副業で、 エステサロンを始めてたんですけど、いつの間にかそのコロナになったら逆転して、
はい、
歌のお仕事が副業みたいになってしまって、本業エステみたいにして、まあ今も本当に二足のわらじでやってるんですけど、はい。で、今ちょうど7年目に入りましたね。
もう一つの夢があったんですね。
そうなんです。
だけでなく。
歌の方はどちらかというともう小さい時からやってて、で、まあ、5歳の時から歌を始めて、で、まあ、小学生の時からテレビとかいろいろ出て、でも、なんていうんですかね、就職とか世間に出る前にもう歌手をやってたので、あんまりそういう、こう世間を知らないわけではないんですけど、ちゃんと働くっていうことをしてなかったんですね。で、なんだろう、美容がすごく好きで、で、まあ、歌のお仕事しながら、例えばその、まあ、エステ行ったりとか、例えば、まあ、ツエクつけに行ったりとか、そういうことが自分の中ですごく好きでやってたんですけど、なんかこう、なんて時代とともに、例えばこうエステって敷居が高いってイメージが皆さんあって、なかなか行ったことがないっていう方が多くて、
はい、
でなんかそういうことじゃないんだよなって自分の中で思って、例えばエステ行くとまずなんていうんですか、契約するのに1万円かかるとか、まあジムとかもそうですけど、ヨガとかもそうですけど、その1万円ってなんかいらなくないとか、入会金1万円とかいらないじゃないですか、普通。月謝だけとか、例えば普通にエステ行ったら、普通のその施術したお金だけもらえばいいのに、なんでこう、余計なものがいるのかなとか、すごい思って、で、なんか自分の中でずっともどかしいなと思っていて、で結局その始めたきっかけっていうのが、その皆さんが求めてるものだけをやるエステサロンが作りたいなと思って、で私の中では例えば女性だったらちょっとダイエットに興味があるとか、例えば今すごく流行ってんだとアンチエイジングっていうんですかね、まあ、年々皆さんやっぱ気になるところって大体決まってて、で例えばこの、まあ、ももちゃんはまだ若いんですけど、
いやいやな、
私なんかはやっぱり年を重ねてくると、若い時と違った悩みって絶対出てくるんですよね。
はい、出てきますよね。
そういうものをその契約とかなんかそういうことじゃなくて、皆さんの要望に応えるだけのエステサロンを作りたいと思って始めたんですね。
すごい、もう拍手していいですか？
ありがとうございます。
すごい、おっしゃる通りで、私も、エステいいなって、綺麗になれるっていいな、はい、憧れるなってすごい思っているけれども、はい、やっぱりその、ちょっとこう、一歩踏み出す勇気が、ね、やっぱり行ってみて、すごい高いお金を取られちゃうんじゃないかとか、
ね、
どんなことをされるかわからなかったり、またたくさんあるからどこに行ったらいいかもわからないとか。
そうですね。まあね、皆さんの特化したサロンさんがあるんですけど、例えば、そのさっき言った、行って自分はこれ悩んでないのに、それ言われるとそれやんなきゃいけないのかなって思うじゃないですか。
思います。そういうイメージがありますよね。
例えばこう、シミが気になるのに、なんか知らないけど、シワの方って言われちゃったりとか、毛穴とか言われると、いや、直したいのそれじゃないんだけどなって、で、なんかそこで今度10万円をとか言われると、ってなっちゃうじゃないですか。
そういうイメージがありますよね。
ありますよね。で、それがすごく今まで嫌で、求めてんのそこじゃないのにと思って、でいて、だから求められてるものだけやればいいみたいな。で今やっていて、でまあ、コロナでもなんとか皆さんに支えられ、で今はエステの方のお客様もどちらかというと歌の方も応援してくださってて、で例えばじゃあ歌の方の、例えば今日ラジオが入りましたとか、
はい、
まあ、ライブが入りましたっていうと、いよいよそっち行ってきなよ、みたいな。もう歌の方を優先させてくれて。
なんか温かいですね。
そうですね。だ結構ね、皆さんペンライト持って応援に来てくれたりとか、そういうのも増えてね、いいお客様に囲まれてやってます。
でもまあ、それはまさに優子さんという人を応援しているファンの皆さんなんですね。エステサロンの方やってること、姿も、それからステージに立たれてる姿も、どっちも応援したいっていう思いも、
ですね。
じゃないでしょうか。
だから、エステ始めた時って、私、歌をやってますっていう、一言ももちろんお客様に言ってなかったんですね。もうあくまでも、美容家ですって、エステティシャンですって言ってやってたんですけど、なんかいつの間にかもやっぱり皆さん知ってたみたいで、で、まあ、ブログを見ていただいてたりとか、だから結構ね、チェックしてくださってて、
はい、
例えば告知とかすると、なんか、いついつどこ行くのみたいなとか、なんかチケット買うよみたいなのとか、 言ってくださって、そうですね。
わあ、嬉しいですね、はい。ステージでじゃあ歌っていて、あ、お客さんがいらしてるみたいな驚きもあったりとか。
そうですね。
ねえ。
はい。
そうですか、はい。いや、素敵。私、何度もね、お会いしてラジオでお話しするたびに、はい、ゆうこさんお肌が綺麗だなって本当に思っていて、なので、なんかすごく、こう、ピタッとその、なんか納得というか。
あ、本当ですか。
はい、その印象が、ああ、そうだったんだっていうふうに。
褒めていただくと何か出さないと。
いや、なんか、私にもぜひ教えてください。なんか、例えばお家で、こう、はい、できること、もちろんお店に行くの一番だと思うんですけど、はい、ぜひ行きたいなと思うんですが、
はい、
例えばその、いろんなこときっと美容のこととかで心がけてらっしゃることもあるかもしれないなと思って。
そうですね。ま、ね、エステサロンに行くのがまあ一番
ですよね。
早いのは早いんですけど、例えばやっぱり、お年重ねてくると乾燥が、皆さんコラーゲンがなくなってくるので、はい、どうしてもやっぱり乾燥するんですね、お肌が。で、これだけ日差しも暑いので、だから意外と一番手っ取り早いのがやっぱり毎日シートパックやって寝ることですね。保湿はもう完全にやった方が、潤いが保てますので、まあ、それ一番簡単ですかね。寝る前にやっぱり10分ぐらいはシート乗せて。
シートパックをして。
うん、それだとね、エステ行くとやっぱり時間もかかるしお金もかかるんですけど、まあ、シートパックはね普通にドラッグストアとかでも売ってるので、まあ、それ一番男性にも女性にもおすすめですね。
そうなんですか、はい、日々のケアはシートパックでしっかり保湿をして、そうですね、で定期的にエステサロンに行けたらもうベストということですね。
あとね、これなかなかね難しいんですけど、今やっぱりねどうしてもネット社会なので、どうしてもスマホ見る時間の方が多いと思うんですね、そうするとやっぱ目の下たるみますね。
あ、こう下を向いてるあれですか。
そうですね、
姿勢とかも良くない
ですか、ね、どうしても重力で下に行っちゃうんですね、なのでどうしてもまあね、電車の中に乗ってても皆さんずっとスマホ見てるじゃないですか、でまあ本ぐらいなら大丈夫ですけど、やっぱり細かいのこう見てるとこの下に脂肪が溜まっちゃうんですね、目の下に、であと眼瞼下垂っていうのになっちゃったりとかして、まあ、全部重力で脂肪が下行っちゃうんですけど、そうするとやっぱりたるんじゃうんですね、目の下が、
目の下が、
うん、でまあだからなるべくやっぱりむくみとかもこうまっすぐ寝ると朝むくんでなかったりとかするので、水分をこう均等にさせたりとか、まあ、あとやっぱり目の下たるませないんであれば、やっぱりあんまり見ない。
あ、長時間下を向いてこう、スマホを見ないように。
見ないようにすると、シワができないですね。
ああ、そうなんですね。はい、姿勢とかも、じゃあ少し見るときの姿勢とかも気をつけて。
そうです。まあね、あんまり上に見てね、あれず疲れちゃいますからね。ですね。
でも長時間見すぎないっていうことも。
が一番。いいですね、
大事なんですね、はい、わーすごい貴重な情報だ、心がけようと思います。ゆうこさんのサロンで施術してもらいたいという方は、はい、どちらに行けばやっていただけるんですか。
ね、お店は川崎の駅のそばで、 JR と京急線の川崎の駅のそばでやってるので、
はい、
まあ、葛飾区から来るとまっすぐ、まっすぐってどっからまっすぐですけど、京急線で、つながってるので、川崎という駅のそばで、やってますので、
はい、
はい、リラクゼーションサロンエンカントっていう名前で、
はい、はい、
検索していただくと、ホットペッパービューティーから、はい、予約できますので、
リラクゼーションサロンエンカント、
はい、
カタカナでエンカントって入れても出てきますかね。
はい、ただ結構今やっぱりちょっと、混み合ってて、
はい、
夏って皆さん来るんですね、エステにね。
あ、そうなん、なんででしょう。なんか冬のが乾燥しそうだけど。
冬って意外とね、やっぱりね、皆さんね、寒くって脱ぐのめんどくさいとか、意外と着替えのめんどくさいみたいなのがあって、まあ、コート着てたりニット着てて下着も取ってみたいなの
とか
ね。
そっか、ボディだと夏は海に行ったりとか水着着たりするから、
ね、薄着になるので、
薄着になるから行きたいって
っていう方が多いですね。楽なのでみたいな。
ゆこさんのそのサロンは体とお顔もやっていただけ、
フェイシャルもやってますね。
顔も体も、はい、っていうことなんですね。
ヘッドもやってます。
ヘッドって何ですか。
ヘッドマッサージですね。
あー、なんかヘッドスパみたいな感じですか。
そうですね。スパだと、まあちょっと水は使わないので、もう例えば、そうですね。本当ヘッドマッサージですね。
わー、はい、気持ちよさそう。いいですね。
ね、大体皆さん寝に 来ますね。お昼寝に来ますね。
本当ですか、寝ちゃいますか、やっぱり。
大体、そうですね。もう5分ぐらい経つと、こう喋ってても、だんだん皆さん意識が遠のいていくんですね。
お返事が返ってこなくなっちゃう。
で、帰ってきても、なんか半分上の空で、うんとかはいぐらいで。
そうですか。
そうすると皆さんも、もうすごいもう夢心地で、みたいな。
それはでも、エステティシャンとしては、よしっていう感じで、リラックスしてくれてるな、ね、気持ちがいいんだろうなって。
大体自律神経が皆さん乱れてるんですね。やっぱこれだけ暑いので、やっぱりもう、まあ、今もね、熱中症対策でエアコンつけて寝てる方いますけど、それでも窓開けて自然な風でっていう人もいて、そうするとやっぱり夜、なかなか眠れないですよね。そうすると自律神経乱れるので、で、まあ、やっぱりそういう方は、昼間、うちみたいなところに来て、エアコンガンガンのところで、もう5分ぐらいやってると、もう自律神経が整って、カーって感じですね。
いいですね。なんかちょっと心も元気になって帰れそうですね。
そうですね。なりますね。はい。
わあ、いいですね。ぜひ皆さん、検索していただいて、ご興味のある方は、ゆうこさんのこの素敵なおしゃべりとともに、
はい、リ
ラックスさせていただけなんて最高だなと思います。はい、ぜひ。いや、お歌のお仕事もあってね、エステのお仕事もあって、はい、本当に日々お忙しいと思うんですけれども、はい、ちょっとお家で、あ、今日休みだわ、リラックスできるわ、はい、みたいな時は、どんな風に過ごされてるんですか？
そうですね。コロナの時は、ほぼほぼ断捨離をしてたんですね。
お
ぉ。もうすごい断捨離したんですよ。もう、部屋に何にもないぐらいに今なって。で、今は、去年から実は、ペットには入らないんですけど、エビを買い出しまして。
エビですか？
はい。
ええー。
もう今、エビを育てること、エビを育てることっていうか、そうですね。エビの卵を産ませることを結構日々燃えてて。
はい、エビ、どういうエビさんなんですか？
ね、ほんとちっちゃい桜エビぐらいなんですけど、ブルーシュリンプっていうちっちゃいエビがいるんですね。もう大きくなっても、うちのエビなんかはもう1センチぐらいなんですけど。
大きくなっても1センチ？
そうですね。1センチから1センチ5ぐらいかな。1.5 ぐらいですけど。で、チエビっていうもうほんと生まれたての赤ちゃんは、目であんまり見えないぐらいなんですけど、こうなんかおたまじゃくしみたいにヒュルヒュルヒュルって動いてて、あ、やっと生まれたんだ、みたいな感じで。で、今やっと、7月にちょっと生まれて10匹ぐらい生まれて、で、今だいたい20匹ぐらいになりましたね。
うん、その赤ちゃんお腹に卵がいるときわかるんですか、うん、やっぱ、まあ、1センチの。
ね、
サイズだからもうお母さんもちっちゃいけど。
そうですね。
ちょっとお腹にいそうだなとか。
プロはわかるらしいんですよ。プロっていうか、慣れてる方は。
そういうレベルなんですね。うん、
私は、その聞いてて、すんごいこう見てたんですけど、どれが卵なのか全くわかんなくて。
そうなんだ。
ですね。で、やっと生まれて、あ、これか、みたいな。
でもそのもう1ミリもないぐらいの赤ちゃん。
そうなんですよ。
ですよね。
一生懸命生きてるんですよ。
どこで泳いでるかわからないぐらい。
なので、一応私は1ヶ月に1回ぐらい、その、綺麗にするんですね、水槽を。だから、その、もうそれ、見逃しちゃうっていうか、その水槽を洗ってる時にくっついてたのを流しちゃうと大変なので、もうすんごいもう何時間もかけて、まあ草も入ってるんですけど、その水草にくっついてないかとか、もうすっごい時間かけて見て、こう取り除いてあげて、で水槽を洗って、でまた戻してあげるみたいな作業なんですけど、
どうやって赤ちゃんだけをこう救い出すんですか？
ね、
あ、ここに泳いでいるかもってなったとこ、
そこがですね、ちょっと私素人なんですけど、本当プロの方は多分そういうもううまくやり方があるんでしょうけど、なんか私は私理由があって、紙コップっていうか、透明のプラスチックのコップに最初取り分けて、
はい、なるほど、
もう何回もそれ、何十回もこう見て、見て、こう吟味して、これはゴミなのか、チンビなのかって見て。
愛情だなぁ、ね。すごい。
もうほとんど一日がかりで、
そうでしょうね。
やってる感じですね。
大きい水槽だとわからないから、ちょっとずつ取り分けて、
そうですね、
透明のコップでこう探して、
そうそうそう、
ここにいるって言ってね。うわー、すごい。
ですね。もう下から覗いたり横から見たり、動いてるのか動いてないのかっていうのを見ながら、こう、ね、避けてあげて、やっと掃除して、ってやってます。
その子がちょっとずつ大きくなってくるんですか？
なるんですよ。
日に日に。
なりますね。
あら、
まあ、ただ3ミリとか4ミリぐらいにこうなる感じで。
すごいですね。はい、今じゃ何匹ぐらい水槽の中
に
泳いでるんですか？
今だから40匹ぐらいになりましたかね。2つに分けてるので。そう
なんですね。
うん、20匹、20匹ぐらいになって。
へ
ー、うん、なんかね、暗いですね、やってることが、ね。
いやー、でも可愛い。すごい可愛いだろうなと思います。どうしていっぱいその、例えば熱帯魚を飼いたいとか、はい、いろんなね、生き物を育てたいっていう方いらっしゃると思うんですけど、はい、なぜそのエビちゃんを？
まずその、まあ、エビ初めて買ったんですけど、エビの前がメダカだったんですね。
そうだったんですね。
で、メダカもやっぱりちょっとこの時期って暑い時期に持たなかった、持たないっていうか大変ですけど。
水温が高くなっちゃったりして。
そうですね。高くなっちゃって、で、飛び出て、なんかこう、なくなっちゃってね、干からびでなくなっちゃって、それで結局ちょっとメダカは私にはちょっとかわいそうだなと思って、でその前がハムスターを飼ってたんですね。でハムスターもすごい可愛くて、あの、良かったんですけど、ハムスターの時はさすがにね、ちょっとペットロスになっちゃって、立ち直れなくなっちゃって、でやっぱりね、歌のお仕事が、あの、今年も結構泊まりとかの旅の仕事が入ると連れてけなくって、
そうですよね、うん、
で、まあ、あの、ちょっと今後のことも考えると面倒見てあげられないので、まあ、ちょっとエビだったらっていうのも変ですけど、多少その例えばあの2日家あげて開けても、あのご飯大丈夫かなみたいなのがあって、それでエビを一回買ってみたんですね。
ああ、そういう流れがあったんですね。生活スタイルにも育てられそうだし、はい、で、すごい綺麗な色なんだそうですね。
そうですね。あの、まあ、暗いところで見るとちょっと黒、あの、黒い感じに見えるんですけど、本当に綺麗なブルーですね。いろいろね、エビって、まあ、買ったことないんですけど、あと、イエローがあったり、レッドがあったり、はい、まあ、レッドだと本当桜エビみたいな感じですけど、いろんな、それが全部こうカラフルに入ってると本当綺麗な感じですね。
そんなにいろんな色があるんですね、
はい、うちはブルーだけなんですけど、
でまた混ぜて買うこともできたりする
みたいです
ね。
ただやっぱりそこまでいくと本当に多分プロっていうか専門家じゃないと難しいみたいなので、うちはもう一種類だけでまとめちゃってます。
やっぱりでもお家の中に生き物がいると、
そうですね。
ほっとしますか？はい。なんか、かわいいなって。
ね、なんか水槽っていうか水のね、何かあるとちょっとマイナスイオンをね、感じますもんね。
癒されるんですね。じゃあ日々のお仕事が大変な中、ほっと、そういうできた時間はエビちゃんと戯れながら。エビちゃんと、
そんな感じです。
そうなんですね。はい、いやー、素敵、いいですね。そうですか。なんか、おしゃべりしてるとね、お時間がどんどんあっという間にもう、
はい、
だんだんお分かりにな
ってきます。すいません。
いえ、すごい楽しいお話いっぱい聞かせていただいて、はい、あっという間になってきてしまったんですけれども、はい、最後にもう一曲、聞かせていただけるということで、その歌のお話ももっと伺いたいなと思いまして、はい、なんていう曲ですか？
はい。前回お邪魔した時にもこの作品を持ってきたと思うんですけれども、
はい、
ララバイ東京という曲でございまして、
は
い、まあ、私、先ほどお祭りの歌も歌わせていただいて、それはもう日本列島ってタイトルがついてるんで、日本全国のね、
はい、
あの、お祭りを応援する歌なんですけど、
はい、
あの、東京の出身なんですね、私。
はい、
品川なんで、まあ、葛飾からちょっと遠いんですけれども。で、品川の出身なんですけど、なぜか、あの、東北の歌とか、関西の歌を歌うことが多かったんですね。で、初めて自分のその東京出身で、まあ、地元のというか、ふるさとのというか、作品をいただいた、あの、まあ、演歌というよりは、昭和歌謡に近い、
はい、
そんなサウンドになっている作品で、はい。
最初にお聞きいただいた日本列島女祭りはもうビシッと着物で。
そうですね。
元気いっぱいな、
はい、
ね、横さんの雰囲気ですが、今回はちょっとシックな、
はい、
お洋服ですもんね。
そうですね。
このお写真も。
あの、歌詞が、まあ、男歌なんですけれども、はい。まあ、あの、男性が、あの、付き合ってた、まあ、女性とか、彼女とか、まあ、奥さんとかが、思い出しながら、別れちゃった。あの、そういう女性のことを思いながら、ちょっと一杯飲みながら、そういう女性今どうしてるかなみたいな、そんなことをこう思い出すっていう、そんな作品になってます。
あ、そうなんですね、 じゃあいつもこう演歌のイメージを持ってた皆さんからちょっと新しいサウンドというか、
はい、
ゆこさんの雰囲気を楽しんでいただけるような、
もうガラッと多分違うので、例えば今までのこのド演歌を歌う大門優子を知ってる方だったら、みたいなところがあったり、ちょっと一味、あのなんていうんですかね、あのファンの方向けじゃないですけど、ちょっと違う私もたまに見てくださいみたいな感じで、はい、出した作品になってます。
そうですか、はい、その曲を最後にじっくりとお聞きいただきたいなと思うんですが、はい、この曲あの番組でも本当にたくさんかけさせていただいていまして、
ありがとうございます。
いつも私が曲紹介をしちゃってるんですが、今日はゆうこさんがいらっしゃるので、
はい、
ぜひゆうこさんの声から曲紹介をお願いできたらと思います。
はい、そうしましたら、マララバイ東京という曲なんですけれども、まあ港区品川なんかをね、こう想像して聞いていただくのもいいんですが、ちょっとまあじゃあ葛飾の、
はい、
ちょっと夜景が綺麗なところも思い出しながら聴いていただけたらと思います。大門優子頑張ってる曲です。ララバイ東京、聴いてください。
本日のゲストは歌手の大門優子さんでした。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックモモ。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママやってる？
ママいらっしゃい。やってるわよ。
いや、あの看板の電気切れててやってるかどうか分かんなくてさ。
え、本当？あれ、私入れに行くの忘れてたかしら。
あ、切れてたことは知ってたのね。
え、知らない。あの電源を入れるのを多分忘れたのかと思ったわ。
あ、そうなの。
やってるわよ、どうぞ。
やって、あ、よかったよかった。大門さんも一緒に。
あ、先ほどはどうも。
あ、どうも。
私副業してまして。そうなんです、ラジオの後こっちで。
あ、じゃあ私チーママで働いていいですか？
ぜひぜひ。あの、よかったらお客さんに施術していただ
いて。施術なんだ。いやいやいや、ボトル入れてもらうんですよ。どちらかというと。
すごい。そうですよね。はい、いらっしゃい。ね、
お久しぶりで。
月に何回かね、チーママで入っていただいて。
そうね。そうです、ぜひ教えてもらおうかしら。
じゃあ夜なら、あの、私あれですよ、デュエットもできるから、お客さんと。
すごい、なんて贅沢な。
じゃあ僕ギター弾けるんで、ギター弾いて。
あ、そっち。
え、ゆうこさん、私とデュエットしてください。
そっちですか。
仲間外れかい。
かい。
歌いたい。いや、お二人とも何飲みます？
じゃあ僕ビールで。
あ、じゃあ私は生ビール。あ、ビールと生ビールどっちかんです。
生ビール。あ、どっちもありますよ。瓶ビールもあります
し。じゃあ生ビールで。
いや、生二つ。
詳しいですね。私よりも詳しい。
僕常連ですよ、これ。
生ビールで。
生ビール
二つで。はい、ちょっと待ってください。お待たせしました。
はい、
生ビールで。
ありがとうございます。
じゃあ乾杯だけマモン含めてちょっとしちゃいましょうか。
うん、はい。マモンは何飲むんですか？
ママも生ビールにしました。
見えて結構飲むんですよ。
ゆこさんは？
いや、私こう見えてあんまり飲まないんですよ。
飲まない。
どう見えて？
どう見えてか。
僕は結構飲みそうかなと思って。
私ですか？
はい、
よく言われるんですよ。だってもう歌いに行くと、もうまず飲んでくださいって言われて。なんかね、意外と私ってその見た目と違うらしくて、
はい、
あの歌とかも歌えるんですかって言われるんですね、はい、いや一応歌えますみたいな感じで、
失礼ですね。
そうすごい大酒飲みで歌が歌えない人だと思
う、そんなイメージないですか、
ね、どうですか、はい、逆なんですけどね、飲めないしでも歌を歌うよみたいな、うん、
そのギャップがいいじゃないですか。
ギャップなんですかね、わかんないです。
そうかそうかもしれないですね。
これ乾杯いつすんですか。
あ、もうしましょう、しましょう、冷静です、ね、
冷静、
大門さん冷静でいいですよ。じゃあ乾杯だけしちゃいましょうか。
乾杯しましょう。
じゃあ乾杯。
乾杯。
じゅんちゃん、さっきね、ゆうこさんからいろんなエステの話をいっぱい伺って、はい、私すごい興味があるけど未知の世界だったから。
多分あんまり行ったことないって言ってたもんね。
そう、
いや綺麗だから行く必要は本当はないんですよ。
違うんですよ、その勇気の一歩が、
女性特有のこのやり取り。
だってほらスナックだから、スナックとスナックとキャバクラはね、ほらもう付き合うんじゃないですか、そういうの。社長さんみたいな。
僕はあんまり経験ないので分からない。
ゆうこさんに教えてもらおうかな。私もうオープンして3ヶ月ぐらい経つんですけど、はい、一向にそのスナックの色を出せなくて。
あ、スナックの色、
ママの空気感をちょっと、
ママの空気感、ママの空気感ってどういう空気感ですかね。まあ、だからやっぱりほらお客さんをなんか歌ってよみたいなね。
そうですね、
うん、ところから始まり、ま、
ちょっと立てたりするんですか。
そんな感じですよね、
うん、立てながらもちょっとずついじってみたいな、こう、うん、そうすると沼っちゃってこうどんどん来るんですよ。だから
沼っちゃうね。あの社長さんじゃない人でも社長さんって言った方がいい
ですね。あ、そうなんですね。
社長さん
ですよ。社長さんです。
日本人じゃダメなんですか、ここ沼らないとダメ。
いや、そういう小ネタも挟んでいくと。
なるほど、まあ、そうそうそう、面白いねってなる
んで、もうあのやっぱり友達にならないといけないんで、もうちゃん呼ばら、ちゃん呼ばわりっていうか、なんですかね、
近いね、そうそうそう、感じでね、距離を詰める感じ、ね、
なんとかさんよりはもうなんとかちゃんみたいな、
なるほど、ゆこちゃんみたいな感じで、
そうそうそう、もうゆうちゃんみたいな、
ゆうちゃんみたいな、
やっぱ大門さん分かってらっしゃるよ。
すごい。
チーママだから、
チーママ
だから、
決定でいいんじゃないですか。
そう、任せてくださいよ。
面接省略して、来月頭からちょっと、
ね、あのすごくない、チーママって副社長さんみたいな感じですか。
あ、まあ、
ママが社長だったら、
ま、大ママチーママみたいな感じですよね。ママ
チーママ、じゃあリーダー、ママの次リーダーみたいな、
まあ、ママってね、まあもう権限があるじゃないですか、決定権みたいな、でママがいない時に、例えばこうお客さんが来た時に、まあもういいよみたいな、決めていいよみたいな感じじゃないですかね。うん、決めていいです、
あ、決めていいです、今日のチーママだから。今日引っ張ってってもらいたい。
もう大丈夫、乗っ取られない。スナック有効になってない。
あ、来週からね、あるかもしれない。どうしましょう。
いいです、
いや、ドキドキ、私がチーママに。
あのほら昼のママでもいいんで、昼もやってるとこ多いんで、スナック。
そうなんだ。
その体制で営業されたら俺ちょっと出費が2倍になっちゃいますね。
昼と夜
ですね、両方
行かなきゃ、仕事早上がりして、もう
昼も会いに行って、うん、夜のママにも会いに行くみたいな、
ちょっと困るかな。
困る。あ、でも昼のママ多分安いと思いますよ。
あ、そうですか。
うん、
そう、
叫びたりになっちゃうじゃん。
叫びたり、
いやー、そうなってるんだ。
叫びたり、まあでもほらスナック叫びたりがいっぱいいないとね。
そうですね、
お金営業していけないわけだから ね
回っていかないですもんね。
そうですよね、うん、いっぱい飲んでってくださいね、うん、今日は。
あの美容の話からすごい、
そう、美容の話を
めちゃくちゃハンドル切ってこっち行っちゃったけど。
せっかくそう、純ちゃんも今ね一緒にいるから、はい、最近、うん、男の子たちが綺麗になってるなって思うことがすごく、
まあ、賛否両論ですよね、うん、あの綺麗になりたいって男の子と、やっぱ男は男らしくみたいなね、うん、子もいますけど、やっぱり美容男子が増えて、うん、まあ、美容家電もね一時期すごい流行りましたけど、はい、だからまあそんなにこう男性も敷居が高いというよりは、全然エステも、まあ、例えば美容クリニックみたいなところも、うん、普通に男性も来てますもんね、うん、混ざって、うん、あ、行ったことあるんです
か。いや、ないですけ
ど、ないです
か。あの情報だけ知ってるだけで、
情報だけ、おー、はい、そうそう、でもうね、大体皆さんほら脱毛から入ってますもんね。
脱毛はね、
脱毛するんですね、
う
ん、
今だって YouTube 見りゃ広告全部脱毛ですよ
ね。もうつるんつるんピカンピカンみたいですもんね、
う
ん、
そうなんだ。
で、まあ、脱毛も本当に若い子も10代の子も もう昔と違って、まあ、お値段も安くなってるし、
そうなんだ、
うん、だから10代の子と男性がまず取っかかりやすいエステ脱毛ですよね。
へ
え、うん、そこからだんだんこう男性も、あ、もう綺麗になったってことが嬉しくて、じゃあ今度シワ取ろうかなとかシミ取ろうかなとか、まあ、いろんなものちょっと注入してみようかなとか。
男性もシワ取りとか意識されてるんですね。
結構やっぱりアンチエイジングっていうのが流行って、あの昔だと多分美容整形とかプチ整形って言われてたのが、今って例えばこう30代後半から40になるともうアンチエイジングっていう名前に変わったので、なんかこうあの人整形したよねっていうことじゃなくて、みんなアンチエイジングしだしたのみたいな、うん、ことがこう普通に会話ができるので、なんか恥ずかしくなくなったっていうんですかね、男性もそういうのやってますっていうの。
うん、そう、
これおでこだけシワあるんですよ、こっちないんですけど、
うん、でも綺麗ですよね、うん、ほうれん草じゃない、ほうれい線もないしね、
ほうれん草か、
ほうれい線もないですね、
ほうれん草ついてたらそれは汁飯か。いや、まだ話が取
れちゃう。
こういう小ネタがチンママ必要なんですよね。ほら、ほうれん
草が入って、話が散らかるだろ。話が散らかるだろ。
こういう時にほうれん草挟むのかと。
そうなんですよ、あんまりそうこっちしわないから、
ないですよね、うん、でも基本的に綺麗ですもんね。
ありがとうございます。
なんてしててね、ね、すごい体を動かしたりとかしてるの、多分それ
でしょう ね、 ね、
ガシガシにトレーニングはしてます。
あ、ジムとか行ってですか。
いや、もう自分で、この間も炎天下の中、
炎天下
50メートルの階段を猛ダッシュして。
あ、そこ大事です、それ大事だ。私も結構本当皆さんに勧めるのは、まあ、ジムに行ったり、ね、トレーニング、あのパーソナルとか行ったりヨガ行く方多いんですけど、はい、あのそれもプラスながら運動っていうんですかね、でその電車乗る時もなるべくエスカレーターじゃなくて、あの階段を一段抜かしで上がれみたいなのとか、うん、私も基本的に歩くのも好きなんですけど、基本的にもう全部自転車で、しかも電動が買えないわけじゃないんですけど、あのもうママチャリで、
ママチャリで自力でね、
自力で
っていう
のを皆さんに勧めてます。ね、自分もそうしてます、うん、だから皆さんもね、多分その電動自転車とか乗れね、皆さん好きだから買ってるんですけど、うん、あのできればママチャリの方が自分の自力で走れるので、その方がいいですよって。
やっぱ中からの努力、自分のねこう動く努力もやっぱ必要ですもんね。
絶対必要ですね。そうすると自然に筋肉ってねこうついてくるので、
僕だいたい3日に1回10キロぐらい歩くんですよ。
あ、
プラスそうやって階段上がったり、
はいはい、
でかその10キロの帰りにトレーニングでプランクやったり、
うん、あーいいですね。
もうガチガチにだ、ね、もうダラッダラ汗かいて帰って、アイス食うとめっちゃうまいです
。あ、ビールじゃなくてね、
アイスなんだ。
もう一回言います。
そう、家で飲まないので。
まあ有酸素とだからあの無酸素の繰り返しですよね。
そうそうそう、両方やった方が
やっぱり、うん、絶対いいと思います。
そうなんですね。
間近で今大門さんをまじまじと拝見したんですけど、やっぱ綺麗ですね。
いや、ちょっとどうしよう、
全然シワもない
し、私
本当にそう思ってずっと思ってた。ゲストをいらしていただいて
て、やっぱり美容にこう、ね、関わってる方ってやっぱりこうなのかな。
これね、でもね、自分でやってんですよ。だからシミ取りっていう施術もあって、あのまあ美容クリニックじゃなくてエステのシミ取りなんで、もう何回も何回もやらなきゃいけないんですけど、それ自分で行ったとか思いながら結構やってんですよ。
そうなんですか、うん、自分でやれるんですね。
やるんですよ、鏡見て行ったと思いながら、結構行ったと思いながらいろんなことやってて。
そう、やっぱ板を重ねていくと本当になくなっちゃうんですか、シミって。
でも積み重ね大事ですね。あのやっぱり筋トレとかもそうですけど、1回じゃやっぱ無理なんですよね。
筋肉って2ヶ月継続してるとつき始めるんですよ、
うんうんうん、そう、だからそのみんな2ヶ月で3ヶ月目になるとやめちゃうんですね。なんだあんま効かないじゃんみたいな。そこから代謝って上がってくので、
そこから上がって
くる。そこからなんですよね。
あ、またこのプロフェッショナルと意見があって、自分の意見が間違いじゃないってことにはってよかったです。
お聞きの皆さん、筋トレあとシミ取り、
うん、続けることが大事
です。
無理しない範囲でマジで続けた方が、
うんうんうん、
あの本当にいいですよ、
はい、
うん、豊かになりますマジで、
うん、本当そうですね、
気分も沈まないし、
うん、気分も沈まない、本当に
心もつながって
マジでつながってますから
ねです。
いやすごい勉強になった今日は本当に。
あれチーママの採用は
来月からお願いします。
そうなんですか。
え、俺が客が顧客である俺が決めてるけどいいのこれ。
実はオーナーだったみたいな。
いや違いますよ違いますよ違いますよ。
こうして今夜もスナックモモの夜は更けてゆく。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに歌手の大門優子さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。お話盛りだくさんで楽しかったですね。美容の話もたくさん聞かせていただきましたし、あとはブルーシュリンプっていうエビちゃんのお話もすごく私は楽しかったです。まあ、小さなエビちゃんいっぱいお家にいたら可愛いだろうなって思いました。その上ね、スナックモモのコーナーではちょっともう優子さんのトークがさえ渡ってしまって、このままではスナックモモが乗っ取られてしまうのではないかみたいな危機感を感じるぐらい楽しかったですね。ちょっとチーママにいっぱい私は勉強させてもらって、どういう風にしていったらこうママとしてね、もう一段魅力アップできるか、できるのかな頑張りたいなって思いました。でも本当に楽しかったです。また遊びにいらしていただきたいですね。大門優子さんはブログとかフェイスブックとかやられていますので、ぜひそちらの方を検索してみてください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。